こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。聖書を開いていただきたいと。ロマ書の5章。3節、4節、5節を読みいたします。そればかりではなく、艱難さえも喜んでいます。それは艱難が忍耐を生み出し、忍耐が狙いた品性を生み出し、狙いた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めてこんばんは。今日はなんか試験があるようなので、8時までということでね、それで喜んだ人もいるかもしれませんが、その後地獄が待ってますからですね、気をつけていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、またここやれって言うんですよね。ですから、いろいろ考えたんですけど、まあ、やれって言うんだから、こうやろうということでね、やることにしました。それで、白馬のキャンプが今月終わりから始まるので、そのキャンプのですね、映像が出ていますので、その映像をまず見たいというふうに思います。これ片付けるの大変だけどね。はい、すみません、よろしくお願いします。
木々の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、幾層の奇跡を残して、神様が守られた。
白馬でキャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。で、私が献身した頃ね、伝道者になるという決心をした頃っていうのはですね、今でもそう考えている人がいるのかもしれませんけど、この世の全てを捨てて神様に従うって、そういう感じですよね。ですから、霊的なね、罪の許しとか永遠の命とか、神の愛とか、そういうことを得て、しかしこの世のいろんなものを捨てるって、そういう意識でね、もう初めからそのつもりでこう行きましたよね。 そしたらですね、霊的なものは確かに受けたんですけども、私はですね、捨てたはずのもの、来るんですよね。もちろん贅沢なものとかね、私にとって良くないものは来ませんけれども、最善が来るんですよね。でね、それでね、驚いてます。具体的にね。例えば、この白馬のキャンプだって、北アルプスでしょ？皆さん全然感動してないけど。で、今、北アルプスって、白馬って皆さんね、世界の観光客が来るんですよね。オーストラリアとかニュージーランドとか、ね、アジアとかいろんな国からね。それ何かっていうとね、そこは雪がすごくて景色がいいからですよね。で、そういうところに導いてくださってるっていうのはね、昔からも白馬、北アルプスって意識しててね、あ、いけないなーなんて思ってたんですよね。要を中心にやってる時はいけませんでしたね。神中心に行くとね、そういうとこを与えてくださるんですよね。で、そしてね、しかも白馬でしょ。で、私は皆さんに何度も言ってますように、黄昏の灯火がすごい好きだったんですね。黄昏の灯火はほのかに灯りてっていう歌ですよね。で、まさにそこの場所の歌でしょ。だからね、びっくりしてます。得しましたね。私がですね、カリスマになって、そして、出向しようとするときに、カリスマに対する批判は強かったんですね。で、その時に、真っ暗闇の嵐の海に、小舟一艘で乗り出すっていう感じだったんですね。まあ、主がそうせよと言われたから言ったわけですけども、そしてね、いろんな困難とか苦難を自分の人生に予想しましたね。それじゃ違ったんですよね。主のね、特別な助けがあって、そしてね、いろいろな、神様ね、私を愛してるから、また皆さんも愛されてるからね、素晴らしいものが用意されてました。捨てたはずなのに、帰ってきたんですね。ただし、捨てる前はね、それに縛られてましたけども、そういうことに縛られない形で帰ってきましたね。で、その一つの現れがね、白馬なんですよね。ですから、霊的に素晴らしい祝福があるとともにね、その実際的な祝福が大きいということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、時代が大きく変化してきてね、そしてね、まあ、我々の時代にリバイバルはすでに起こり始めていますが、さらに大きな技といろんな問題も起こってくるだろうと。こういう時に備えて、また用意して、またそこにね、導かれること自体が器としての一つのね、神様の選びであろうと、こういうふうに感じますよね。ですから、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。それで、白馬で映像祭があるんですね。映像が用いられるということで、映像を作り始めて、特にアニメを、で、26星人のアニメをですね、ハリウッドから出すというね、そういう示しが与えられて、動いてきてるんですけども、一つ感じるのはですね、映像の働きっていうのは、そんな才能のあった人でも、興味があった人もいるわけでないけれども、ぐんぐん伸びてますね。ちょっとね、びっくりしております。まあ、努力してる方は素晴らしいと思うんですが、そこに主の特別な手が働いてるっていうことを感じますよね。で、これからね、どういうことが起こるか期待しつつね、見ていきたいと、こういうふうに思います。そしたら、ハリウッドから倖田くんが帰ってきたんですよね。堂々としてますよね。何かって、ハリウッドの一流の監督とかなんかに対してですね、チラランじゃなくて、なんだっけ、クスクス、ケスス。決勝を堂々と見せに行ったわけですからね。で、高評価を受けたって言ってますけど、構成上ね、あれ、倖田くんが作ったんじゃないんじゃないの？そうだよね。倖田くんが作ったんじゃないよね。だって、倖田くんの、ロサンゼルスの
ハリウッドの報告ってなんか見てると分かんなくなっちゃうで、あれはっきり分かりましたからね。で、高評価を受けたっていうことで、私ね、本当にあれは評価を受けるようなあの映像だと思いましたね。で、ちょっとね、驚いてます。それで、今回映像祭が行われるときに26作品かな、 あるんですけど、それでちょっと礼拝に出せそうなものを 9つね出したいと思って、まあ3つはもうやりましたよね。それから、今日は3つで、一番最初はですね、なんだっけ、あ、ブラックオーストラリアね、はい、これを見ていきたいと、こういうふうに思います。
私は今アメリカ南部ルイジアナ州バトンルージュにいます。私の後ろにはミシシッピ川が流れています。現在バトンルージュから 120km のところにあるジャズの街ニューオーリンズにかけて、たくさんの石油や化学薬品のプラントがあります。昔この辺りにはたくさんの大規模農園プランテーションがあちこちにありました。
17世紀頃からプランテーションで働かせるために大量の奴隷が輸入されました。アメリカ南部の経済にとって奴隷制度は不可欠なものとなっていきました。奴隷は人間として扱われず、生きた道具として重労働を強制され、主人の所有物として扱われました。奴隷は売り買いされる対象でもありました。アフリカ大陸から連れてこられた奴隷たちですが、彼らは普通に暮らしていたところを突然拉致されて連れてこられた人たちでした。16世紀から19世紀までに推定1200万人がアフリカからアメリカ大陸に連れてこられたと言われています。来る途中で死亡した人を入れると7000万人と推計されるそうです。これは奴隷船の船内の見取り図です。このように巨大な船にすし詰め状態で連れてこられました。18世紀初めにイギリスをはじめヨーロッパで奴隷貿易が禁止になりました。そこからアメリカにも圧力がかかり、アメリカも奴隷貿易を禁止せざるを得なくなりました。そこでアメリカでは奴隷を輸入する代わりに国内での奴隷の生産を始めました。奴隷をアフリカから輸入するのではなく、アメリカ国内で強制的に女奴隷に子供を産ませるのです。一人に15人も産ませた記録などが残っています。奴隷の子供は生まれた時から奴隷なので、さらに奴隷の数は増えていきました。ここルイジアナ州では砂糖が主要作物でした。砂糖の原料であるサトウキビを取り扱うには綿花やタバコなどの栽培よりも体力を必要としました。そのため体力のある若い男の奴隷たちが多く集められました。体力のある若い男の奴隷を集団で扱うことは簡単ではありませんでした。そのため所有者たちは特別野蛮な暴力に頼っていました。プランテーションでは奴隷を残忍に扱うことが認められていました。奴隷を痛めつけることも殺すことさえも許されていたのです。
この人はケンタッキー州の奴隷です。この人は逃亡を試みましたが主人に捕まりました。この写真を見てください。足首が鎖でつながれています。鉄の棒が腰から足首まで入っています。病のついた首輪をしています。この罰を受けている間、座ることも動くこともできません。できるのは立っていることだけです。 奴隷の主人が何日間この罰を与えるか決めます。1日だったり2日だったり、または2週間に及ぶこともありました。これらは奴隷になったばかりの時に身につける道具です。目的は逃亡しないことを学ばせるためです。主人による虐待がいつもありました。
特にルイジアナの奴隷たちはサトウキビを収穫した後、お砂糖を作る製糖作業がありました。大きな釜で24時間体制で煮詰めるのですが、やけどを負う者たちがたくさんいたそうです。どんなにひどくても手当てをしてもらえませんでした。医療費を払うよりも奴隷が死んで保険金をもらって新しい奴隷を買った方がいいと主人たちが考えたからです。このような死と隣り合わせの過酷で想像を絶する状況の中、奴隷たちは朝から晩まで休みなく働かなければなりませんでした。そのような奴隷たちでしたが、週に一度数時間だけ仕事を休める時間がありました。それは日曜日の朝の礼拝です。白人はきれいな立派な教会で礼拝をしますが、奴隷たちは小屋に集められ、白人の監督のもと礼拝が行われました。説教をするのは白人の説教者です。実は奴隷貿易を正当化する理由の一つに、アフリカ人を文明化しキリスト教徒にするということを掲げていました。主人たちはキリスト教が奴隷をより良い労働者にすると考えていたようです。白人たちはアフリカ人のことを未開の人と思っていましたが、実は奴隷たちの中にはアフリカですでにクリスチャンになっていた者たちがいたそうです。その奴隷たちは聖書の教えと主人たちのしていることに矛盾を覚え、聖書はこう教えてるんだよと他の奴隷たちに教えていきました。奴隷たちは聖書の中にエジプトにいたヘブル人が奴隷にされ、重労働を強いられ、鞭打たれ、過酷な状況で生きていたことを知っていました。さらにその状況から神様が助けてくださったことを知っていました。ヘブル人を助けた神様は自分たちをも助け出してくださると信じたのです。奴隷たちは主人や監督たちにわからないように川へ洗濯に行くふりをして川辺に集まり、奴隷たちだけの礼拝や集会を持つようになりました。そこでの礼拝や祈りは奴隷たちを励まし、慰め、癒していきました。そして奴隷たちはこの世での解放だけでなく永遠の天の希望を持つようになるのです。奴隷たちはサトウキビ畑や綿花畑などで農作業をするとき歌を歌いました。一人が歌うとそれに合わせて周りにいる奴隷たちも歌います。ハモリをつけたり、アフリカ系の独特のリズムとメロディーで歌いました。農作業の歌であったり、日常生活の様子を歌にしたりもしましたが、ほとんどの歌は神様への祈りと天国への憧れを歌にしたものでした。これが黒人霊歌で、後にゴスペル音楽となっていくのです。
黒人霊歌はみんなに希望と力と勇気を与える歌でした。神が助け出してくださるまで決して諦めるなという歌でした。
そして1865年、ついにアメリカに奴隷制度が禁止される日が来ました。自由になった奴隷たちがまず最初にやったこと、何だと思いますか？それは自分たちの教会を建てることでした。
ミシシッピ川の川沿いにあるこの聖ヨハネバプテスト教会は、リンカーン大統領による奴隷解放から5年後の1868年に建てられました。アメリカ合衆国国立史跡に指定されています。自由になった元奴隷たちが最初にやったこと、それは自分たちの教会を建てることでした。ほんのわずかしかないお金を出し合って、神様が自分たちの祈りを聞いてくれて奴隷から解放されたことを感謝し、教会を建てたのです。
Oh, freedom,
時間ないからで、ここでちょっと感じることがあるんですよね、まあ、個人的にね。これ言ってるでしょ、信仰の忍耐のことで、解放を待ち望んでいて、そして来たっていうことね。私ね、信仰の忍耐が語られてると思うんですよね。私もあの説教をやるときに何にも来ないんですからね。そしたらこれが来るんですからね。そうするとみんな信仰の忍耐だって顔するでしょ、ね、私もそういう顔してるんですよね。だから何か特別な語りかけがあるかなと、こういうふうに思いますね。ただあの信仰の忍耐って言ったときに、ちょっと思うことがあるんですね。試練を喜びなさいって書いてあるんですけど、試練は意図的だってことです。私が学んだことは、それはどうしてそう思うのかっていうとね、2つの面で言えるんですね。1つは、私が牧師のところに伝道者になりたいって献身の表明をしに行ったんですね。石川先生と岡山牧師と一緒に、そしてね、話してからね、1ヶ月目から私ね、病気になったんだ。そしてね、それが終わったのは、ザライトオブイターナルアガペの教会が始まるね、1ヶ月前だった。これは明らかに私が献身したことに対する主の訓練がね、来てるぞってことを感じるのですね。それとともにね、これは最近言わないんですけど、試練に関してよく知らなくて、そしてですね、まあ、自分の、あのクリスチャン生活を見ると試練が必要だなと思うわけですよね。それでね、よく知らないから試練くださいって祈るわけですよね。まばしでね、4人ぐらいの祈祷会でね、学生会のリーダーがね、私たち一人人に試練をくださいって余計なことを祈ってました。私はあの心の中で慌てて祈ったんですね。この人だけにしてください。でね、試練をくださいって祈るとね、来るんですよ。で、来た時にね、大変だからもうすぐね、試練をくださいなんて祈りやめたんです。あの皆さんね、あの祈り答えられるから、祈りがわからない人はね、試練くださいって祈ってくださいちゃんと来ます。で、必要なね、あの恵みとしてやってきますよね。そしたらね、時々ね、気が大きくなることがあるわけですよね。そういう時また言うわけですよね。いつももう試練痛いから嫌だから、ね、試練くださいって祈るとね、来るんですよ。もうひどい場合にはね、祈って1時間後来るとかね。これはね、絶対言わなくなりましたね。そしたら、ね、一方通告で来ましたよね。で、その時にね、ちょっと感じることがあるわけですね。試練はね、神様分かって許している。で、特にあの入院の場合ね、非常に明確なんですね。もう必ず夢見るんですね、入院してる夢。で、面白かったのはね、最初に入院する夢を見て、次に入院する夢を見たんですね。そしたらね、看護師さん半分ぐらいしか知らない。で、3回目に入院する夢見たんですね。そしたらね、その半分ぐらいしか知らない、ほんの少数で、3回目はね、歩いてその病院に入院するっていうパターンだったんですね。そしたら進学校でね、血吐いて救急車で入院しちゃって、あ、そっちじゃないな、富士山にいる時に入院しちゃって、救急車じゃなくて血吐いちゃって、そしてお医者さんのところ行ってですね、思ったんですね、本当のこと言ったら入院になるなと。どうしようかなと思って、いろいろ用事もあるしと思ったんだけど、まあ、やっぱり本当のこと言った方がいいかなと思ってですね、本当のこと言ったんですね。こういう状況です。そしたらね、お医者さんが真っ青になってね、死ぬぞ動かすなとかなんか言うから、私笑い出しちゃったんですね死ぬわけないじゃないかと思ってそしたらお医者さん落ち着いてね、そのままタクシーで病院行って入院になったんですね。 その時知らない看護師さんばっかだったんですね。そしたらね、次に入院した時に同じところに入院したんですけど、看護師さん半分しか知らない。また次に入院した時に目黒で入院してね、そこで1ヶ月ぐらいいてからね、また転院していったんですね。だからね、カバン持っていったんですね。そしてね、2、3人しか知らない。まさにね、主が言われる通りでしたよね。でそれらを通してね、一つ分かってきたのはね、試練は意図的だってことです。お、意図的ですね。そしてどういうふうな意図的なのかっていうと、試練を通してね、私たちを整え、祝福を与えようとさせている。だから皆さんね、信仰の対応を取ってください。そしてね、その時に何が必要なのかっていうとね、ビデオなんですけどね、信仰の忍耐、信仰の忍耐、信仰の忍耐。嫌な人もいると思うんですけど、これしょうがない、でそういう方法を通して神様はね、まあ、直接祝福という形で祝福が来るのは嬉しいですけども、そうでない形で来る祝福っていうのは大きいし、むしろそちらの方が深く、そして祝福が大きいってことがね、多くありますのでね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。それでアニメ的なやつはね、一つありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
三本の木。昔ある山のてっぺんに三本の小さな木があって、それぞれが将来を夢見ていました。僕は宝物が欲しいな。周りは金の飾り、中は宝石でいっぱいの世界一綺麗な宝箱になるんだ。ダイヤモンドのように光る星を見上げながら、大地の木は言いました。僕は頑丈な帆船になりたい。王様を乗せて世界の海を走るんだ。世界一立派な船になるぞ。小川が遥か向こうで海に流れ込んでいるのを見下ろしながら、第二の木は言いました。私はここから離れたくないわ。第三の木が言いました。ぐんぐんぐんぐん高く伸びて行きたい。みんなが私を見上げるとき、神様のことを思うようにね。だから世界一高い木になりたい。雨が降り、日が照り、長い年月が経って、小さな木たちも成長し、立派な大木になりました。そんなある日、三人の木こりがやってきました。最初の木こりは、第一の木を見て言いました。きれいな木だ、いいぞ。そして、鋭い斧をさっと一振り、第一の木は切り倒されました。ああ、やっときれいな宝箱になれる。素敵な宝物でいっぱいになるんだ。次の木こりは、強そうな木だ、いいぞ。そして、鋭い斧をさっと一振り、第二の木も、切り倒されました。ああ、ついに後悔ができる。王様をお乗せするんだ。立派な反省になるんだ。さて、第三の木は、まっすぐまっすぐ、天を指し、伸びていましたが、木こりはその姿を見上げようともせず、こうつぶやいたのです。どんな木でも、要は足りるさ。そして、鋭い斧をさっと一振り、第三の木も切り倒されました。第一の木は木工所に運ばれて大喜び。ところが、職人さんが作り上げたのは、宝箱ではなく、家畜の餌箱でした。 金の代わりにカンナくずに覆われ、宝石の代わりに藁や草が盛られたのです。第二の木は造船所に運ばれてワクワクしました。ところが、立派な帆船が作られることはありませんでした。頑丈な木でしたが、打たれ、削られ、小さな漁船になったのです。これでは海には出られません。小さな湖に運ばれ、生臭い魚を運ぶ毎日となりました。第三の木は、太い材木に切り分けられ、それっきり放っておかれました。どういうことなのかしら。私はただあの山の上で神様を指していたかったのに。元はすっくと伸びていた木はすっかり気落ちしてしまいました。それからまた長い年月がたち、三本の木たちは昔の夢をほとんど忘れていました。ある晩、大地の木に金色の星の光が注がれました。一人の女の人が生まれたばかりの赤ん坊を餌箱に寝かせています。ゆりかごだったらなあ。ご主人の声が聞こえます。女の人は言いました。この貝羽桶も素敵よ。硬くて滑らかな木肌に星が映って輝きました。その時、大地の木は気づきました。僕は世界で一番尊い宝物をお入れしているのだと。ある晩、疲れた旅人が仲間とやってきて、古びた漁船に乗り込みました。漁船になった第二の木が湖を滑り出すと間もなく、その旅人は眠ってしまいました。やがて大変な嵐になり、第二の木はすっかり怯え、僕には乗客を守る力はないと身震いしていました。すると旅人が目を覚まし、立ち上がって手を伸ばすと、沈まれと言いました。嵐はすっとやみました。その時、第二の木は気づきました。僕は天と地を治める王様をお乗せしているのだ、と。ある金曜日の朝です。材木になって積み上げられていた第三の木は、急に引きずり下ろされました。そして、あざけり罵る大勢の人々の間を運ばれていきました。兵士が来て、一人の人の手を第三の木に釘で打ちつけました。自分が醜く、荒々しく、残酷に思えました。さて、日曜日の朝です。太陽が昇り、第三の木の足元で大地が喜びに震えています。その時、第三の木は気づきました。神様の愛で全てが変えられたことを。神様の愛で大地の木は本当に美しくなりました。神様の愛で第二の木は本当に強くなりました。そして人々が第三の木のことを思うとき、神様のことを考えるのです。それは世界一高い木でいることよりずっと良いことでした。
幸せなこと。
まあ、試練を喜びなさいとありますけども、今言ったように試練は意図的であるということをね、お腹の底にこう当たるまでこう示されましたよね。で、馬橋でスキーキャンプをやって足を折ったことがあったんですね。そしてね、病院慈恵医大ってところに行ったんですね。で、その時にね、おかしいぞと思ったんですね。私は馬橋にいましたから1時間ぐらいかかるんですね、慈恵医大もね。藤沢は実家ですから1時間ぐらいかかるんですね。そんな実家と教会から1時間もかかるようなところにね、だいたい教会のそばとか実家のそばに行くでしょね。だからね、おかしいぞと思ったんですね。で、その時に思いました。あ、これはなんか御心があるんだ、一緒の御心があるってね。それで、特別な神様の導きがあってここにいるなっていうふうに思ったんですね。後になってはっきり分かりました。それはね、そこから50メートルのところにね、不審さんが住んでた。それが一つ大きなポイントですね。そしてね、その時にね、眠っているものよ、起きようと。皆さんのこと言ってんじゃないか、眠っててください。ね、自分の足で立ちなさいって言葉が与えられたんですね。だから、開拓を始めなさいって言われたんですよ、そこでね。そしてね、そこにいる時にね、面白いことがあったんですね。それは何かというとですね、私が入院する夢見たんですね。3つベッドがあって、真ん中に入院するんですね。で、そしてね、足が悪かったみたいな、足を上に上げてね、包帯巻いてやってるんですね。そこにね、松下ご夫妻がね、っていう牧師の方いらっしゃるんですが、私をお見舞いに来るんですよね。そしてね、だから結構ね、病院に関しては明確に示されるんですね。そしたら、ママシで足を折って、その受験医大行った時に、6人用ベッドだったんですね。3列、3列。で、6人。で、真ん中の席、ベッドが空いてたんですね。で、私が見た夢はあれと思ったんですね。真ん中に行く夢だったから、真ん中から選んだんですよね。そして足折ったからね、足こうやってやってるわけですね。そしたら松下夫妻がお見舞いに来ましてですね、全く言う通りだなと思いました。そしたらね、看護学生の方が来られたんですね。で、看護学生の方をの顔を見てね、私ね、びっくりしたんですね。知ってるんですよ。会ったことないんだけど、夢の中で見た人、それがね、そのまま来られて、まあ、それが一つポイントになった方なんですけども、来られたんですね。そしてね、その中でね、なぜこんだけ明確にこういろんなことを示すのかってことを考えてみるときに、試練が意図的である。そしてね、喜びなさいって書いてあるでしょ。祝福として神様を用いるっていうことをね、より明確に表そうとしてるっていうことをね、感じるんですね。で、皆さんね、ここで喜びなさいって書いてあるし、なんて書いてあるって、患難さえも喜んでいますって書いてあるでしょ。ヤコブはこの上もない喜びと思いなさいって書いてありますよね。そしてね、その時に信仰の忍耐っていうのは必要だけど、私たちの人生そんな長いわけじゃないから、1000年生きるとかね、2000年生きるわけじゃないから、ちょっと長いなと思うけど、でもですね、短いですよね。その中で素晴らしい祝福と技がね、起こってくるというふうに思っておいてください。そうなるとね、私、こう、今、3連続病気なんですよね。これもね、示されたんですよね。だから、いっぱい入院してる用意をしないといけないっていう促しがあったんですよね。嫌だなと思ってですね。そしてね、見てると何度も言ってますように、正解に行くとね、みんな心配そうな顔するんですね。大体いつも寝てるのに、最近私が出ていくとですね、心配そうな顔してくれるんですね。大丈夫かしらとかね、いつまで持つかしらとかね、なんとなくそういう声がね、正面から言ってくる人もいますよね。秋元牧師には長く生きていただきたいと。そういうのは励ましにも何にもならないですよね。お前早く死ぬんだろうって言う言外にそういう意味を秘めてますよね。でもね、聖書的に言うなら、皆さんね、この後ね、
いろいろな祝福が起こるのとともにね、私が感じる限りこういうパターンだったら働きが大きく進み始めるっていうことがね起こってるんですよね。だから皆さんね、私は死ぬか働きが大きく進むかどっちかです。そしてね、聖書の方にはね、喜べって書いてあるのは何か特別な神様の祝福がその中にあるぞっていうことを言ってるわけですね。でどうぞ皆さんね、皆さんの人生にもそのことが起こってきます。信仰の対応を取れっていうことですよね。そしてその中でね、神のさらに素晴らしいところをね、我々が体験できるっていうことをね、覚えておいてください。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエスの名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おうぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。はい、どうもありがとうございます。